愛媛大学研究室からこんにちは。
糖尿病患者さんの数が、今890万人ぐらいで、はい、予備群が1320万人ぐらいいるって推定されてて、はい、合わせて2210万人が、できれば治療したり、介入といいますか、食事療法や運動療法を積極的にやっていった方がいいだろうというふうに考えられています。でかなり増えてきてるんです、昔から見るとですね、
はい、
急激に。
糖尿病のご専門、はいはい、研究も臨床も続けられておられて、
はいはい、
注目されたのがレジスチンという。
そうですね、はい、レジスチンの遺伝子が人間において2型糖尿病のリスクを高めてるんじゃないかということを仮説を立てて、それで研究したわけです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院医学系研究科の大沢春彦教授にご出演いただき、大沢先生のプロフィールや研究テーマである糖尿病について伺います。
先生、糖尿病の患者さんが2210万人というのは日本人の何人に1人というふうに考えていいんでしょうか？
糖尿病と考えられている人は890万人で、で糖尿病になりやすいってか言われている予備群が1320万人なんですね、はい、でその合計が2210万人にと推定されています、
はい、
で換算するとおよそ10人に1人ぐらいが、糖尿病で、
はい、
予備群を含めると5人に1人ぐらいが、そういったリスクを抱えているのではないかと推定されています。
糖尿病というと現代病というイメージがあるんですけれども、はい、かといってどんな病気かと聞かれると私なんかちゃんと答えられないと思うんですが。
そうですね、
糖尿病というのはどういった病気なんですか？
でこれなかなか説明するの難しい面もあるんですけれども、はい、最初に血糖っていうことをよく聞かれると思うんですが、は
い、血糖値がっていうようなことを聞くようになりましたね、
はい、でこれ血液中にブドウ糖って、はい、体のや細胞や組織のエネルギー源になるんですけれども、そのブドウ糖が溶けているんですが、この血液中のブドウ糖の濃度、濃さのことを血糖って呼んでいます、はい、でこの血液中のブドウ糖濃度が高くなってしまった状態が糖尿病ということになります、うん、糖尿病自体ですと大してひどくない場合には自覚症状全然出なくて、
はい、
相当この血糖値が上がってくると、濃度が渇いたり水をガブ飲みしたりっていった症状が出てくるんですが、
はい、
そこまで悪くない人は自分では気がつかないんですね、しかし血液中のブドウ糖濃度が高くなると血管をこう傷つけてしまって、で動脈硬化を起こしたり、あるいはブドウ糖によって より傷つきやすい小さめの血管があるんですけれども、はい、そういうのがいっぱいある目の奥の網膜とか、はい、あるいは腎臓とか、あとは神経も血管で養われてるんですけど、そういったところに障害が来るんですね。
一口に糖尿病といってもいくつか種類があるようで、
はい、
ただその中で9割以上を占めているのが2型糖尿病、
はいはい、
これはその環境によって大きく左右されるものなんですか？
そうですね、2型糖尿病の原因としては、はい、体質っていうかその遺伝素因っていう、家族なんかに2型糖尿病の人がいるとどうもなりやすいっていう傾向あるんですが、
はい、
それに加えて外からの要因って言って環境因子って言うんですけども、例えば肥満とか、
はい、
脂肪の多いものを食べるとか、運動不足とか、そういったことがあると糖尿病が発症しやすくなるというふうに考えられています。
そして冒頭のインタビューでも、お伺いしましたけれども、
はい、
レジスチンという、はい、タンパク質が、この糖尿病と関わってるんじゃないかということで、はい、先生がこのレジスチンというタンパク質に着目されたのはいつ頃のことですか？
これは2001年頃だと思うんですけれども、はい、外国のネイチャーっていう雑誌に、
はい、
このマウスでこのレジスチンっていうのがインスリンの働きを弱くするっていう論文が出たんですね、それで糖尿病を起こすと。でそれマウスと同じようなことが人でも起こるんじゃないかと考えて、でこのレジスチン の遺伝子の意義を人で、研究してみようと思って研究を始めたわけです。
インスリンというその言葉もですね、糖尿病という、病名とともに耳にしたことがあるんですが、
そうですね、
インスリンというのはその血糖を下げる作用があるんですか？
そうですね、で例えばインスリンは筋肉にブドウ糖を取り込ませるっていうような指令を送るんですけれども、 でそのインスリンの指令が、まあ、弱くなって効きにくかったりすると、うん、筋肉に糖が取り込めなくなって、
はい、
そうすると血液中に、まあ、血管の中にこう糖が余っていってしまって、
うん、
その結果血液中のブドウ糖の濃度が上がって、
うん、
まあ、それ血糖が上がるわけですけれども、はい、それで糖尿病になるというような仕組みになってます。
そのインスリンとレジスチンの関係というと、レジスチンが多い、たくさん作られてしまうと、
はい、
インスリンが働きにくくなる。
そうですね、そういうふうに、まあ、マウスではそういうふうに考えられているので、人でもそういうことが起こるんではないかというふうに考えて研究を始めたわけです。
2004年には、
はい、
あの一定の研究成果というんでしょうか、それを発表されたそうですが、
はい、
その時どういったことが分かったんですか。
でその時はですね、そのレジスチンの遺伝子の配列をずっと調べたんですけれども、はい、まあ、遺伝子っていうのはアデニンとシトシンとグアニンとチミンっていう4つの記号で、これがそれぞれ ACGT っていうふうになってるんですが、
はい、
その配列をレジスチンの遺伝子とその周囲について一つずつ読んでいって、で2型糖尿病の人と2型糖尿病でない人で異なる場所っていうのをないかどうか調べていってですね、
はい、
で結果として2型糖尿病の人で多くてそうでない人で少ないような配列を探していったんですが、
うん、
それが一箇所特にあの2型糖尿病で多いものが見つかったっていうわけです。
もう遺伝子の違うところを、
そうですね、
探そうと、
はいはい、
うわ、それを2004年に世界で初めて発表されたということなんですけれども、
はい、
先生がこの医学の道に進もうと思われたのはいつぐらいのことですか。
これははっきり決めたのは多分高校1年か中3かその辺だと思うんですけれども、だいたいあの小中学生の頃から、まあ、近所の病院とか診療所とかで診察してもらった時に、
はいはい、
なんでこうお医者さんっていうのは、まあ、病気が分かってこう治療法が分かるのかなってすごく不思議に思ってたんですね、うん、あとそうやって直接こう人の痛みを取ったりそういった仕事ってのはすごく、まあ、将来的にやりがいあるんじゃないかなと思って、あのなんとなくはこう、まあ、気にはなってましたね、うん、職業として選ぶ方向としてですね。
やはりこう誰かを助ける役に立ちたいという思いから。
そうですね、最初はそうですね。
もうその時から内科を目指してらしたんですか。
対象になる先生たちっていうのは大体内科の先生ですね、開業の先生のところに行ったりとかですから、はい、そういった方々見ていて、
うん、
まあ、なかなかいいかなと思ってました、はい、
最初に担当された患者さんが、
はい、
糖尿病を患ってらした方だったんですか。
そうですね、それがすごくやはり一番最初の患者さんっていうのはすごく印象に残ってるし、
はい、
まあ、あの初めてあの接するので、うん、まあ、いろんなことを全部初めてなので、まあ、あのいろんな人からいろいろ教えていただいたりして、でまあ、その後もちょっと糖尿病の患者さんを持つことが結構その研修のプログラム上多かったんですね、
はい、
でそうこうしているうちに、まあ、糖尿病ってのはすごく研究も含めて非常に興味深いなというふうに考えるようになって、で研究室に入ってあの学位の仕事をするときに糖尿病をのグループを選んでそこに入らさせていただきました。
私も詳しくは知らないんですが、はい、治療方法は難しいんですよね。
そうですね、あの例えば薬だけ飲んでいたら、
はい、
あの血糖値が下がって、
あ
のすごくコントロール良くなる、あるいはインスリンやったら良くなるっていうんであれば、うん、まあ、比較的優しい面もあると思うんですけども、
はい、
やっぱり食事療法をきちんと守らないとあのうまくできないのでそこがすごく難しいんですね、
うん、
例えば血糖値が高い人でインスリンを例えばどんどん増やしていったら、
はい、
血糖値が下がって良くなるっていうふうに普通は思うんですけれども、はい、ただインスリンを増やすのと同時に食事も食べてしまうとどんどんどんどん太っていっちゃうんですね、
はい、
逆に。でそうするとインスリンの量は増えるわ、体重は増えるわで、
はい、
糖尿病が悪くなってでこううまく治療できないっていうことがよくあるんですけれども、うん、そういうところがちょっと難しいですね、うん、その患者さんの、まあ、動機とか、まあ、ご本人の意思とかですね、うん、そういったものを、まあ、医療スタッフ全体で相談しながら患者さんも含めてみんなで見ていかないとできないっていうところがちょっと難しいところだと思います。
最初にもお話伺ったんですけれども、はい、実際その2型糖尿病の患っている方とそうでない方っていう対象を比べて、はい、あの研究もされてきたんですよね。
そうですね、
何人ぐらいの方を対象にされた。
最初にこの遺伝子 の, あの解析っていうか、種類調べた時は500人の2型糖尿病の患者さんと500人のそうでない方々の遺伝子を調べました。
その時にその遺伝子の並び、アデニン、
はいはい、
シトシン、
はい、
グアニン、チミン、
はい、
頭文字だけで言うと A、C、G、T、
はい、
この4つの塩基の並びを、
はい、
こう一つ一つ一つと言いますか、その中からレジスチンの部分を、レジスチンの部分の並びを、
そうですね、
調べていく、
はいはい、
これは気の遠くなる作業じゃないですか先生。
まあ、あのそう言ってしまうとそうなんですけどもそう言ってしまうとそうなんですけれど、
それが研究ですものね、
はい、
でも、
はい、まあ、そこが、まあ、すごく大変なんですけども、まあ、あのいろんなあの担当した人たちがすごく頑張ってもらって、まあ、何箇所かこういう2型糖尿病と対象で違うところとかを探していって、
はい、
まあ、ようやく見つかったっていうようなところですね。
そのアデニン、シトシン、グアニン、チミン、それぞれにその CC とか CG とか、
はい、
GG とかいろいろ並びがあるようですけれども、はい、この中でその違いをどこが違うかっていうのを見つけて探していったんですか。
そうですね、で、あの最終的にはそのレジスティン の、
はい、
あの量がどのぐらい血液中でこう増えたり減ったりするかっていうのを調節している場所に、
はい、
の一箇所に、
はい、
この C の場合と G の場合があるっていうのが分かったんですね、
はい、
でその調節する場所のこの C の場合と G の場合の違いが、
うん、
まあ、血液中の濃度をこう調節してるっていうのが分かって、
はい、
かつあのそのメカニズムを調べてみると、
はい、
その G を持ってる場合になんてこの作る量をこう増やすような機構が働いてるっていうのが、
はい、
まあ、試験管の中でも証明できたんですね。で血液中で、
はい、
実際の人の中でも G を2つ持ってると血液のレジスティンが高くて、
うん、
あと試験管内の実験室内の実験でもそこの遺伝子の配列が G の場合にはレジスティンが余計作られるっていうようなことが証明できたんですね、
はあ、レジスチンが余計作られるということは、
はい、
その血液の中のレジスチンの量が多い、
そうですね、
っていうことですね。
結果として多くなる、
多くなる、
はいはい、
ということはインスリンが働かなくなる、
そうですね、働きにくくなる
となると糖尿病のリスクが高まる、
そうですね、
ありゃもうその C と G の違いを発見されたわけですよね。
そうですね。
となると何かこう対策が考えられてくるんじゃないですか。
そうですね、あの具体的にはこう G を2つ持ってる人っていうのが2型糖尿病リスクが高いんですけれども、はい、うん、でこういう人たちを例えばあの集団の中から見つけてきて運動を進めたり、
はい、
食事療法を進めたりすることによって2型糖尿病を予防できるかもしれないっていう可能性が一つはありますよね。あとは患者さんでこの遺伝子のタイプを調べることによって、
はい、
この GG っていうタイプっていうのは血液中のレジスティンが高くなりますので、うん、それが高くならないようなお薬をもし将来見つけることができれば、
うんうん
う
ん、
そういう遺伝子のタイプによって、
はい、
その効く薬とかそういったものを選択するような、それオーダーメイド医療とかよく言われるんですが、そういったことが具体的にできるんではないかということを期待しています。
次回はですね、あのこのレジスチンというタンパク質は2型の糖尿病だけではなくて他の病気にも関係していることがその後の研究で分かったそうですが、ぜひ来週は今後の展望も含めてお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院医学系研究科の大沢春彦教授にご出演いただき、糖尿病に深く関係していると考えられるタンパク質レジスチンについて、また今後の展望について伺います。お楽しみに。